菅さん。
はい。
どうも、私は、トウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけども、あなたは？
はい。映像を作ってる菅と言います。
はい。
はじめまして。
はい。はじめまして。それぐらいの音量ですか？あなたは。
あ、ちっちゃいですか？はい。
いやいや、こっち調整することもできるんですけど。
あ、今ね、うちね、
はい、
神さんが寝てるんですよ。
うん。
なので。
いやいや、だから、低い声で喋りますっていうんだったら、スピーカーのボリュームの方を上げるんですけれども。
なるほど。じゃあね、これぐらいで喋ります。
はい。
あとは原因。毎回この調整をしてるよね。
スピーカーの調整と、あと、このレコーダーの原因を上げ下げするっていうこともあるので、やや割れてるか。じゃあ、はい。
はい。
快適、なんかほら、快適に聞いてもらいたいっていうのとさ、
うん。
音質中とかいるじゃん。最近見なくなったけど、ポッドキャストとか。音質中、内容は一切面白くない話しかしないくせに、音質にだけはやけにこだわる人っているじゃないですか。
秋葉原のイヤホン専門店が最近ね、うん、結構流行ってますけど、
うん、
そういうところにいる人みたいな感じかな。
まあ、だからね、自分のイヤホンを性能良くして、うん、そっちで調整してもらえばいいかなとは思うんですけど。
はい。でも、もしかしたらね、聞こえてない音とかも、イヤホンを良くすることで、あ、こんな音入ってたんだ、みたいなね。
モスキートーンで会話してるときありますからね。
なるんだ。
あんまり、喋っちゃいけない話とかね。
はい。
裏話とかは。
もうキーキー言いながらね、ええ、モスキートーンでね。
なんですけど、どうですか最近は。
最近。
うん。内容が面白くないとか言い切った割には最低の振りで。
最近はね、冴えないよね。もう本当女神転生だけやって日が暮れるみたいな。
あ、
そんな毎日ですよね。
新女神転生5ね。
あ、新女神転生5です。
スイッチで出たやつですね。はい、
うん。
うん。面白いんですか？いや、買おうかどうか迷ってるんですけど、
迷うんだったら買った方がいいよ、
ね。まあ、それは何に対しても言えることですけどね。あれ、って言うと、久しぶりの本編ですよね。
あ、そうね、そうそうそうそう。
あれ、その前の4、あれ、はい、ノクターンマニアックスとか、ちょっとやったことあるんだけど、うん、それが3だったっけ？
それが3です、
ね。でも相当昔ですよね、はい、10年以上。
うん、で、その後4は、うん、任天堂 3DS。
3DS か。
うん。4とファイナルってのが出てるんですよ。
ファイナル？
うん。4ファイナルか。
じゃあファイナルで終わるはずだったのになんで？
いや、まあ、4の世界観のファイナルってことだからね、あれは。
そう。多いんですよね。3もなんか3つ4つありますもんね。
あるあるあるある。うん。
うん。
まあ、バージョンアップ版っていうのかな。
うん。
うん。まあ、5も、ぶっちゃけ多分今後そういう感じで足していくんだろうなって気はしないでもない。
じゃあ無印買った我々がバカみたいじゃないですか。
まあ僕はほらもう本当メガテニスト、メガテン信者なんで、
うん、
まあ、全然いいんですよ、別にそれは。
それはそれで。
だけど。
買い続けるんですね。うん、え、あれってストーリーも違うわけ？
4と4ファイナルは全く違う。その4の後の話だから。
でも実質5みたいなもんか。実質だから違う。まあでもシステムとか世界が、あれ、なんか滅んだり滅ばなかったり、普通の日本の東京から始まる場合が多いからね。
そうですね。
あ、でも3とか初めから滅んでるか。あれ？それも、ノクターンだと初めから滅んでんだっけ？滅んでるってか地下、スラム街みたいな。
まあてか3も最初はこの東京、普通の東京から始まって、うん、まあ、東京自体っていうのが起きるわけですよね。
うん。
うん。それで、そういう世界になっちゃう。
うん。
っていう話で、まあ、5も、あ、なんだ、同じじゃんって思ってたんですよ。
はい。あ、まあ、ネタバレしますか、うん、俺が買おうかどうか迷ってるのに全部言っちゃう。
ネタバレしないです。
ストーリー全部言っちゃう。ラスボスが、ラスボスはどうせ友達でしょ。ラスボスの一つ手前が友達でしょ。元友達のやつでしょ。
まあ、
まあ、それもネタバレも何もね、毎回、毎回というか、よくあるパターンですからね。
うん、はい。まあ、ただね、ネタバレはしないけど、
うん、
僕はすごい、あ、 これがメガテンだよねっていう感じはしましたけどね。
うん、うん、まあ、じゃあそれはネタバレしない感じでレビューしてもらえますか。
うん、
どういう、
あの、うん、そうですね、まあ面白かった、ね、
最低
今、はい、今2週目なんですよ。1週目はクリアして、
早
っ。ほんで、ただ、一周目は僕はいつもメガテンやるとき決めてるのが、
うん、
完全に僕と同じ回路の、何、ルートを行こうと思ってるのね。メガテンっていろんなこう、何、法律寄りだったり、混沌寄りだったり、その中立だったりみたいな。
はい。まあ、ローとカオスとニュートラルと。
うん。そう。で、それぞれエンディングが違うんですけど、
うん、
まあ、一周目は毎回僕やるときは、僕の思いに一番近いのに純粋にやろうと思ってるんですよ。
カオスですか？
僕はね、頑張らない人はみんな死んでいいんじゃないっていう世界。
極老じゃないですか。極老。
極カオス。
あれ極カオス？あれそっちだったっけ？そうか。
うん、
そうか。
そう、でね、まあそれでやったんですけど、うん、まあ、寂しい終わりですよね。やっぱそうなるとね。
選ばれし者だけが。選ばれし者っていうか頑張ってる人は、
そう。
うん。
まあ、のし上がって
でも上流階級とかみんないなくなるわけでしょ。そうすると、アナーキ、ね、アナーキズム的な。
そう、まあ、上流階級っていうか、その場に安穏として頑張ってない人は淘汰されていくみたいな感じかな、うん。うん。で、そうなんですけど、今回ね、まあ、まだやってないからネタバレも何もないんだけど、結構ね、ローの感じが一歩踏み出したなと思ってて。
ほう。
うん、要は今までのローって完全に四角四面な法律を完全に守ろうよみたいな。
そうですね。まあ、うん、あまり面白みのない
感じで。そうだ、極論言うとさ、なんかね、10キロオーバーしてたからこれもう死刑ですみたいな。
うん。
なんかそういう感じだったじゃないですか。
まあそう、あとやっぱりなんかちょっと優しくしたりとか命救ったりしてるとだんだんロー寄りになっていっちゃうっていう。
そうね。
のは2ではそうだったよね。あ、ワンか。死神ですよ。ワンとかでは。
ワンもツーもそうだね。
ね。
そう。だけど、今回の、なんか、ローのちょっと思考って、あ、これ新しいなってちょっと思った感じなんですよ。
ほう。
要は、大きいものに完全に巻かれたいっていう人が出てくるのね。
ああ、はい。はい。
うん。で、俺はダメな人間だから、
うん、
逆に、強大な指導者がいて、それに完全にああしろこうしろって言われる方が俺は楽なんですよ、
うん、
人が出てくるんです
よ、うんうん、
でそういう描かれ方って今までしてなかったんで、
うん、そうだね、はい、
うん、あ、でまたね、そいつがいい味出してんだ、
うん、
で多分開発もそいつに愛着があるらしくて、
うんうん、
人間のキャラクターそいつしかほとんど描かれてないので、
うんうんうん
うん、だけど、あ、なんかこの感じはいいなと思って、
確かに現代的ですね。
うん、そう、
もう動物か動物かですか、
まあ、盲信
ちょっと古いんですけど、まあ、東博樹、
ね、
盲信の方なのかな、うん、でも現代的に言えばそういうことなんじゃないの、
そういうことですよね、
あの快楽的なものを必要最低限与えてもらって、
うん、
まあ、暮らしも一応必要最低限
うん、
は与えてもらって暮らしますっていう、
そう、まあ飼いならされたいのかな、
うん、
うん、そうだからね、そういうのがあったりとかで面白いんですけど、うん、まあ例えばグラフィックがね、
はい、
昔のメガテンって、その例えばスーパーファミコンとかのグラフィックを逆手に取ってさ、
うん、
あれは要は主人公が見てる視界っていう設定だったんですよ。
まあめちゃめちゃ閉塞感ありますけどね。うん、俺初めすごい嫌だったもん。あの子供の頃。もう嫌だって、うん、閉所恐怖症なところもあるから。
そう、だからあえてコンピューターの無機質な画面をなんかこう、
ね、しかもあれコンピューター通して見てるんだよね。
あ、そうそうそう、そういう設定だったんだよね。
スティーブン博士、ホーキング博士、あれ、スティーブン博士。
スティーブンですね。
博士にもらった、
そう、ハンドベルトコンピューターね、うん、悪魔召喚プログラムで。
で、見てるからね。
見てるから、あの世界
っていう。3D のね、うん、あの簡単な 3D の。はい。
そう。だけど、今回は、そういうのが全くない中で、うん、まあ、 大変なことになった東京が出てくるから、
うん、
なんかね、うん、
あ、普通のもうグランドセフトオートっぽい感じのビジュアルになってるっていう、うん、
そうだけど、だから要は元来メガテンってグラフィック至上主義のゲームじゃなかったんですよ、
う
ん、
そこはもうめちゃストイック、ストイックというか、うん、もう捨てるところに振り切ってましたからね。
そうだけど今回その別にそういうグラじゃないよっていう理由付けがないことによって、うん、ただ単にグラがあんまり良くないっていう、
なるほど、まあそれは一番、うん、一番すごいやつとかと比べると、うん、モンスターハンターとかと比べるとちょっと劣っちゃうから、
うん、そうなんですよね。だからなんかさ、そのメガテン1の時とか市ヶ谷とかそういう場所が出てくると、うん、あ、ここら辺になんかゾンビアーミーいっぱいいたなみたいなさ、
うん、
想像してその街実際歩いたりとかできたんだよね。
はい、 AR 的な、
うん、だけど今は AR 的なのかな。今はなんかね、あんまその実際の東京とリンクしない感じなんだよね。
ああ、
もう、まあ、あと実際東京が壊れすぎ。
ああ、でもなんか地形はあれなんでしょ
う、
うん、あの高低差とかはちゃんと再現してるんでしょ。だから俺それで、あ、買いたいなと思ったんだけど、そんなことないの？
ああ、まあ、再現してないね。
え、マジか。俺は高低差好きじゃないですか。東京の高低差ファン、
うん。あ、もう全然全然、そんなの再現してない。再現、高低差はあるよ。だけど、うん、
再現じゃない。
実際の、うん、ものとはリンクしてないし。う
ん、だんだんやっぱりほら、うん、下のずっと、ね、低い土地行けば行くほど、はい、
うん、
敵も下道とかさ、なんかあのガキとか種族的になんか低層に住んでる人たち、うん、あんまりちょっと言葉を選ばないといけないけど、
はいはい、
ほらで、ほら上のなんかヒルズとかで丘の上の方とか行くとなんかプリンシパルとか、
うん、
四天使系とか、
はいはいはいはい、
が出てくるとか、
あのね、そういうのがないんですよ。
じゃ高低差の意味ないじゃん。
うん、で、そう。で、あと、今、例えば、ここ、品川にいます。
うん。
ステータにいますよ、品川って。
あ、ごめんなさい、ちょっと、インターネットが不安定になってしまったんですけど、品川にいます。
うん、品川とか銀座にいますっていうのが出るけど、
はい、銀座にいます。
別に実際の銀座に近くはないんだよね。
ビジュアルも。
ビジュアルも。だから、まあ、時計、あの、ほら、角っこに時計あるじゃん。あの、
角っこ、カラクリ時計のやつ？
なんだ、そうそう。だああいうのはちょっとあったりするんだけど、うん、別に銀座っぽくねえな。
鈴木園子の看板とかないですか？
ない、ない。まあ、全くない。
まあまあ別に、普通の学園ものとかでもないだろうけど、銀座が舞台になってても。
うん、そう、だから、あんまり東京感はないんだよな。
ああ、なるほど。
うん。
それは、まあ、一応グランドセフトオートってロサンゼルス感があったじゃないですか、スリーとか。
はい、はい、はい。
まあ、行ったことないからね、わかんないんだけど、多分そうなんだろうなっていう。
まあ、あと、その中途半端にグラで再現してるから、うん、まあ、東京が大変なことになってるわけじゃん。
うん。
でも、天使と悪魔がいっぱいいるじゃん。なんか、え、こんなとこでやったら、もう頑張んなくて生きてたくないねって先に思ってる。
そんなもう北斗の拳みたいな感じになっちゃってるの、
うん、むしろこの世界でそれこそ楽しく生きればよくないってちょっと思っちゃう
から、あ、ごめん、あ、逆か、北斗の拳じゃなくてちゃんといい世界になってるってこと、別に、
まあそう、天使と悪魔が争ってはいるけど、
うん、
なんか妖精の村みたいなのがあったりとか、
うん、
もういわゆる人間って完全に主流じゃなくなってるの、その世界って、
はいはい、
うん、だからなんかまあ仲良くそいつらとやるか、死にたいって、
うん、
思っちゃうから、
うん、
うん、そ、うん、っていうのはあるけど、
うん、うん、
うん。まあ、ただやっぱね、まあ、5年か10年ぐらい待ったわけでしょ、
ああ、そう。5年。そんなに、
うん、うん。そうそうそう。だから、それに比べ、それ、だったらやっぱね、信者としては、めちゃめちゃ嬉しくて面白いですよ。
そっか。じゃあ買うよ。
うん、買って買って、本当好きだと思う。
はい、じゃあつまんなかったら返金してくれるんだよね。
誰がアトラスが。
いやいや、スガツさんが。
ああ、まあでも好きだと。
そんな自信がある。買いました。はい。 買いました。はい。え、注文画面、はい。買いました。
ちょっと待って、待って。え、ダウンロード版買ったの？
はい。
ダウンロード版買ったんですか？
いや、違いますよ。違います
よ。よかった。
なんだ、
俺もダウンロード版の、
うん。
あれ、ちょっとね。
まあ、買った画面を見せただけですよ、今あなたに。購入画面。楽天
の。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。あのほら、パッケージ版で買うこだわりが僕あるんで。
いや、それ、あ、びっくりした。ダウンロード版はね、ほんと最悪なバグがあって、とかいうことを言い出すのかと思ったら、またあんたのあれでしょ。あの、本棚。
そう。棚に、ね。
本棚、棚思想でしょ、あんたの。あの、スノッブな、現代からアップデートされてない。
そう。だからやって。
いいじゃん、ちょっと待ってください。人がダウンロード版買おうと別にそんな、死ぬほど焦ったじゃん。やばっ、え、俺、え、ダウンロード版買っちゃったかなって一瞬思ったもん、なんか、あの画面にダウンロード版って書いてあってさ。
ああ。
いやいや、びっくりした。で、しかももうとんでもない握手をしてしまったの。うん、悪いことをしてしまったのかと思ったけど。
うん。それ、まあ、でもパッケージ版売れるしね。つまんなかった。
そうそう。だからなんかパッケージ版は確かにそのさ、ダウンロード版を買う人ってのはどういうメリットがあって買ってるの？いつも、まあ、本当ゲーム最近、ここ数年やってないんで、10年ぐらい。
うん。うん。
わかんないんですけど、私、本当素人なんで。
うんうん、
なんで買うの？ま
あ、あれじゃない、それこそ、その、カートリッジ、カセット、うん、まあ、カートリッジを入れ替える手間はないんだよね。
うん。
だから、ダウンロード版しかないゲームって確かにあるんですよ。
あ、そうかそうか、それ配布とかね、してるやつとか、ね。
そう。そういうのを確かに僕もいくつか入れてて、うん、そうすると、あ、いちいちこう、カートリッジ入れ替えなくていいから、
うん、
めちゃめちゃ楽だなとは思うので。
うん、
で別にもう僕もさすがにゲーム、お金がなくて売るみたいなこともないから、
うん、
別に取っとく意味もないんだけどさ、うん、だから取り回しを考えるとダウンロード版の方が楽ってわかるんだけど、なんかパッケージで買いたいんですよね。
じゃあそれぐらいの話なんでしょ。
あ、そうそうそうそうそう、
ね。よくあんなに焦ることができるね、逆に。
ダ
ウンロード版買ったの、ちょっと巻き戻して聞いてみてくださいよ皆さん。あの本当にビビったもん。本当に、ね、
ここって。ここまでほら、ローとカオスみたいにさ、はい、入れないものかなと。ダウンロード版を躊躇なく。
あ、さ、躊躇なくね。あ、そこいつはやべえなって。さすが電子書籍バラバラにサイトで買う。
そう思って
さ。気違いだから。1ミリも躊躇せずっていうね。
は
い、
はい。まだ届いてないの？
まだ届いてません。はい。
あ、楽しみだね。
でも多分できないんで、まだ。これ多分これ、あ、じゃあ今日届いたから、うん、今日からやりますって言ったら、マジでそれ聞いてたら怒る人いるからね。うん、仕事関係の人で。やりませんよ。落ち着いたらですよ。多分まあ来月か、下手したら新年とか正月の、まあもういくら俺が急いだところでもうほら他の仕事関係の人はどうせ動いてくれないじゃん。
はいはいはい。
あのね、年末年始だったら。うん、まあそういう時に、しかも家事の合間に、やることはできるかなって感じです
ね。うん、あのただね、あのそういう、
うん、
信者とも言えないようなね、うん、ライトユーザーの皆さんに向けては、
はい、
あの経験値とか超すぐ上がるダウンロードコンテンツもありますんで、
うん、ダウンロードコンテンツ、
うん、400円だったかな、
うん、
あのそれ買うとあの経験値いっぱい落とす敵を倒せるんですよ、
うん、
だからそこで序盤でもう超レベル上げてストーリーだけ楽しむこともできます。
すげえバカにした目で見てますけどね、
うん、
お前はそれを選ぶのかって。
まあ、ただ僕は正直ねそれは使わないよ、使わないけど、うん、ダウンロードコンテンツが埋まってないのが嫌なんですよ。ゲームのとこにゲームのとこにダウンロード
穴みたいなのがあるわけね、
うん、そう、でそこでダウンロードコンテンツが全部埋まってないのがすっごい気持ち悪くて、
うん、
結局ダウンロードコンテンツ全部買った。
使わないのに
2900円くらいですけどね、全部。
じゃあもう1万円以上になっちゃうじゃん、本体。
まあまあ、あの、ただ追加ストーリーもあるからさ、別にいずれにしろ買うんだけど、例えばその追加ストーリー3つだけ買いました。で、
うん、
経験値出てくるやつ、お金出てくるやつ、その2つのダウンロードコンテンツだけ埋まってないってなると、うわって、ふわってなるじゃない。
金玉の後ろとかが。
ヒュンって
なるの、うん、あ、そうですか。気持ち悪い。
だから全部ダウンロードコンテンツ埋める意味で買いましたからね。
わかりました。じゃあ、まあ、別に俺はそれはやらなくていいんですけど、モードはどうすればいいの、うん、ノーマル。 イージー、ハード。
俺はノーマルでやってるけど、ノーマルでやってるけど、はい、セーフティーっていうモードがあって、
はい、
それだと楽みたいだよ。
でもそれはあまりにも簡単すぎるんでしょ？別に、
多分。
別に多分下手くそ、下手くそじゃないんで、ゲーム自体は。だったら、
でもけ、はい、うん。結構ね、ネガティブもやっぱ難易度高いから、
うん、
まあ、まあノーマルでいいのかな、ノーマル。途中で変えれるしね。
え、途中で変えられるんだ。
うんうんうん。ああ、
だいぶ緩くなりましたね、女神転生も。
うん、そう、あの、ね、アトラスのゲームは、その難易度選択が実績に関係しないんですよ、いつも。
実績、
うん、要は、あの、ほら、まあ、実績システムっていうのがあるんだけど。
はあ、イライラしないで。わからないんだ。みんながゲームをやり込んでるわけじゃないんだ。
他のゲームだと、うん、難易度ハードでクリアするみたいな実績があったりするわけですよ。
はいはい。
で、その実績って人に見せびらかしたりとかできるんだけど。
はいはいはい。
うん。だけど、アトラスのゲームは、その難易度に関する実績ってないから、他のゲームもね、
ペロペロンって、だからランキングとか、なんかそういう称号とかがもらえるわけじゃないってことね。
そう。
うん。
まあ、今回スイッチだからね、実績システムはないんだけど。
うん。
うんうん。そう。だからまあ別にセーフティーとかでやっても、僕にもバレないしね。
君の
セーブの時だけノーマルとかインフェルノにしとけば、
はい、セーブデータ見れば。ああ、なるほど。ああ、それでスカスさんに見せれば、
うん、
君自身の心が痛まないんだったら問題ないんじゃないのって言い方だよね。
うん、だからまあまあでも、うん、ノーマル、たまに僕もね、イージーにした、正直。
あ、強いボスとかの時とか、
うん、あの、勝てない人がいて、
うん
うん、だけどまあまあ面白いんでやった方がいいですよ。
はい。こんな、こんな、ちょっとやめてくださいよ。あ、なんか言いたことあるの？言いたことある？最後に、最後に何か言いたことある？
正直さ、
うん、
本当にこのグラ重視のゲームになっちゃうと、
うん、
なんで世界中のレジェンド級の神様たちが、
うん、
東京に集まってくるのかのリアリティの方が、
うん、
ちょっとおかしく見えてくるよね。
いや、まあ、それを言っちゃおしまいなんですけどね。
なんで、イシュタル東京駅守ってんのみたいなさ。
うん、まさかどとかだったらね、まあ、わかるんですけど。うん、
今回、いないのよ、多分。
ああ。
あ、そう。あ、じゃあ、最後一つだけ言わせてほしいんだけど、
はい、
はい。メガテンって、僕は個人的には、メガテンといえば新宿と、もっと言えば都庁。
まあまあ、そうですね、はい。
だと思ってるんですよ。
大体地下もあるけどね、都庁。
うん。
カテドラルとかになってるね。
そうそう、うん。今回、そっち方面の東京が多分出てこないんだよね。
まあ、もう都庁も、ほら、やっぱり、なんか小池百合子さんみたいな感じになるからじゃないの。昔は、だって都庁が一番の東京といえば、ランドマークで都庁だったじゃん。シティハンター、まさに、
うん、
3の時代だよね、大体。新三上転生の。
うんうんうんうん、
大体都庁から始め、なんか、エスタブリッシングショットが始まったりするじゃん。シティハンターとか、アニメ版ね。
うん
うん、なんか、だからそういう、まあ、巨人の星だったら東京タワー。で、時代的に。
うん、
新三上転生1の時代は都庁っていうのがやっぱり一番のザ・東京だったから、うん、あれですけど、もう、今はね、都民ファーストの会とかもう無免許運転のイメージしかないじゃん。
まあ、でもまさに新メガテン1の時の都庁は、ゆり子っていうのが、
そうだ。予言、ね、予言だ。ユリコって言ったよね、そういえばね。
そう、正体リリースですからね。
うん、あ、そうだ、正体リリースだ。そうだ、そうだ。
で、今回リリースはいるのよ。
はい。
だから、なんか。
いや、あれ緑だったよね、そういえば。緑だったよね。
緑じゃなかった。青だったけどね。
え、なんか服とか緑じゃなかったっけ、ね、
いやいや、青だったけど。
いやいや、緑だ。あ、そう、じゃあ俺の、うちのブラウン管がちょっと、にじんでたのかな。
そう、でもあれも変な予言じゃないけどさ、うん、なんか符号にはな、ね、ちょっとそれっぽい感じするよね。
うん、うん。
うん。いや、だから、なんか新宿のイメージあったから、
うん、
新宿をね、なんとか出してほしかったなってのは思うんだよね。
え、新宿出ないの、そもそも。東京舞台にして、それおかしくない？
なんかね、品川とかそっちの方ばっかなんだ
よ。え？
あとあの、浅草とか。
こう、東側な感じだよね、うん、東京の中でもね。
うんだから今まで出てこなかったような、
うん、
なんか馬屋橋とかさ。
ああ、ちょっと、ああ、そうだね。確かにうちらあんまり馴染みないもんね、そっちの方
が。あと、まあ、 うん、秋葉とか神田も出てくるけどね。だけど、
うん、でもまあ、うん、まあまあ東側ですね、
うん、うん、まあなんかそっち
田中さんとか木村さんとか住倉カオスさんとかがいる界隈ね、ちびる松村くんとかね、
多分そうそうそういう、うん、清澄白河、ね、
ちびるくん以外はもう俺はあのまあこまあ友達だと思うから言うけど、ゴミ溜めを見るような目で見てるからね、あの界隈グループを。
なんでですか。
おじさんの高円寺、もうあの加齢臭のする高円寺って思ってるから、高円寺はまだほら、
まだ若い、
若者ね。
うんうんうん。
もうそれ 大月健二さんのね、
はいはい、
描くような三浦淳さんが指摘するような、
うんうんうん、
ののもっと据えたバージョンね。あの辺の、
うん
うん、錦糸町から両国、うん、両国は違うか、まあ、とかね、あっちの清澄白河とか、
そうだから、その据えた感じのところしか出てこないので、
うん、
まあ、ちょっと東京感薄いなって気はしないでもない。
錦糸町の方はやっぱロシア人の人とか多いんですかね。
多くはなかった。もう人あのね、スリーとかってさ、
うん、
人ほぼ出てこないじゃん。
だからそうそう、崩壊後みたいな感じだもんね。うん、
あ、まあまあまあ。
まあ、うん、うん、
まあこんな感じだと思ってください。うん、
なるほど。ああ。
うん、ね、そう考えると4は良かったんだよね、すごい。崩壊後でも人がいっぱいいたから。うん。うん、
ちょっともういいですか。
はい。
そんな。
ずっと話してたい、これ。
いやいやいや、もうちょっとさすがに。あの、まばし、まばしの方のラジオっぽくなっちゃうんで。
まばし、
まばしじゃなかったっけ、千葉県の。あいつらが住んでるところ。
あ、あの、筆の人。
筆の人とサメの人が、まばしだったっけ、まばしだよね。
はい、はい。
まあ、松戸の方、松戸の方のラジオになるじゃないですか。
うん。
ちょっとプロっぽい言い方するとね、あの、TBS とか言うんで赤坂の方っていうじゃないですか。うん、
赤坂の人みたいな ね。
そうそう。
わかりました、じゃあね。
まばしの、まばしの方のラジオっぽくなってるから。
はい。
はい。あと出ましたよね、そういえば、まばしの方のラジオに。
あ、あの、あれね、あの、ロストジャッジメントのラジオね。
うん。
うん。楽しかったです。
はい。じゃあそっちも聞いてくださいということで。
はい。はい、お願いします。
はい。じゃあもう、まばしの話はもうやめましょうかね、これで、
はい。はい。
あんまりゲームやらなさそうじゃん、うちのリスナー。
そうですよね、うん。
例えばこいつとか、キサンジ、50代。
絶対やんないな。
うん、管理職、男性。
うん、
あ、でも、ファイナルファイターとかやってるんだよね。
あ、そうそうそう、古いゲーム好きなんだ、確か。
うん。それこそブラウン管のテレビとかでやっ、う
ん、とか、なんかあの、ね、PC エンジンミニみたいなの買ってたもんね。うん、うん。うん、
まあでも、スイッチは絶対やんないでしょ。
わかんないけど。うん、
いつも楽しく会長してます。50代会社員のキサンジです。題名。こいつ死んだんじゃなかったっけ、そういえば。あれ、
な、予告してたよね。
遺書みたいなこと言って、その後送ってこなかった、うん、パッタリ送らなくなったから、うん、あ、死んだなって、
うん。
なんとなく、あ、死んだのかな、死んだんじゃないぐらいの、軽い会話はしてましたよね。
うんうん、はい。
題名、恐怖の安国と勲章。かっこ。
絶対俺来ると思うんですよね、これ。
恐怖の安国と勲章。過去長かったかな、
はい、
ある日、安国は実家に帰っていた。チンポーン、チンポーン、ただいま。おー、安国、元気そうだな。お父さん、勲章をもらったそうだね。一日だけ貸して。安国、勲章は人に貸すものじゃないぞ。貸して、貸して、やだやだやだやだやだ、やだ。安国は床をのたうち回り、ダダをこねた。その時、母親の節子は、安国が勃起していることに気づいた。お父さん、こんなに真剣になっている国ちゃんがかわいそう。貸してあげて。そうか、節子が言うなら仕方ない。はい、勲章。安国は、すっと立ち上がり、無言で勲章をひったくると、そのまま一目散に帰っていった。次の日、安国は、撮影現場に来ていた。〇〇ちゃん、次は、ここに、唾を垂らしてちょうだい。終わり。PS、前回放送で話題にしていただきありがとうございます。ツイッターの投稿を削除した件ですが、ね、心配したんだよね、全部削除したからね。
うん、
自分のツイートを見返したときに、つまらない投稿があったので、 一つ消したら他も気になってつまらないから消して、どんどん消していったら猫以外のツイートを全部消していたのですよ。ほんと気違いって怖いですね。今後は猫日記で続けるつもりです。そうそう、そうだ、そういう感じだって俺自分自身もね、抹消削除しちゃったのかなってちょっと心配してたんですけど生きてはいるようですね。
うん、あ、まあでもね、うん、なんか今のはちょっと木三治さんと心が通った気がするね。確かに、
うん、
やっぱ整理したい時ってあるじゃない、なんか。
あ、ツイッターの方ね。
そうそうそう、
あの勲章に唾を垂らしてほしいっていうところじゃなくて、
それじゃなく
て、パパ上様の勲章にね
まだ見てないんだよな。
ああ、はい、
なんかウーバーイーツで送られてきたかもしれないけど
はいはい、
うん、そう。まあじゃあ木三治さんまたね、ちょっと猫日記も見たいんで、うん、ニーティラインです。
あ、そんなにあげるんですか。でも勲章とかもね、ほら大谷翔平が国民栄誉賞辞退したじゃないですか、
うんうんうん、
ねえねえ、あれってもうイチローとか辞退してるからってことなんでしょ。なんかよくみんな言ってるけど、
あれは国民栄誉賞。
うん、国民栄誉賞、
うん、まあそれもかっこいいもんね、辞退もね。
自体もさ、そうそう、かっこいいじゃん。うん、で、
うん、
そうそう、いつも悩むことがあるんだけど、そう、自体はしたいじゃん。うん、まあ別にお金とかはさ、うん、もう持ってたらね。
うん。
多分、お金も副賞も結構もらえるんでしょ、何百万とか。
ああ、まあまあ、国民優勝だとそうだ
ね。だよね、
う
ん。で、まあお金に、まあもう別にいいわけね。一郎とか大谷翔平は。
うん、うん。
で、大谷翔平は別に一郎が自体してるのに自分がもらうのもっていう感じなわけなんでしょ、多分。
ああ、なるほど。
もっと言えば、なんだっけ。いたよね、野球で辞退した人とか、何人か。イチローの上とかの世代でも。だ、そういう流れなわけでしょ、野球って。
ああ。
うん。だからね、まあ、辞退、だそうするとさ、ほら、後進にかわいそうだなっていう感じがあるから。
うん。俺、全国でもらってあげないと、その流れ作っちゃうと。
俺もさ、ね、前回のラジオで俺が勲章、紫綬勲章もらったら辞退するって言っちゃったじゃん。あれ良くなかったなと思って。そうすると階段会話の人はみんな誰もさ、もらえなくなっちゃうじゃん。
会長がもらわなかったんだから、
そうそうそう。そう、
ね、
そう、それがちょっと大谷翔平の流れとか見てると、ちょっと反省したわ。うん、もらって、海、川に捨てる。
それ超かっこいい。
川に捨てるっていうか、なんか、あの、抗争喧嘩とか、で、俺と今兄さんが喧嘩するとかで、今兄さんが怒って俺の勲章を川に捨てる。っていう、まあ、プロレスね。
うん、うん。
でも、それ本当に捨てる、勲章は。
うん。
これは何かと、まあ、昔の WWF、
うん、
アメリカのプロレスね。今 WWE だけど、うん、WWF 時代に、カートアングルと、力士だったっけな。力士が争った時に、喧嘩した時に、本当に金、カートアングル金メダリストなんですよ。アトランタオリンピックのレスリングの。
はい、うんうん、
本当にその金メダルを川に捨てられたっていう、なんかめちゃめちゃ面白かったから、それをやりたいっていう。
まあ、まあ、でもさ、多分、あの、何、YouTube がまだずっと何十年も続いて、
うんうん、
ユーチューバーの中で勲章をもらう人がなんかで出てきたとしたら、うん、その勲章を捨ててみたみたいな、
うん、
動画はいつかは出そうだよ。
まあ、開封動画とかね。まさに、そうそう、だってお父さん、スガッツのお父さんはね、開封動画できるんでね。はい、ということでね、今日は勲章、ウーバーイーツから届いたんで、ウーバーで届いたんで、開けてみたいと思うんですけども、あ、意外と梱包は簡単なんですね。あ、でもちゃんとほら、菊の御紋が段ボール箱にも書いてありますよっていう感じになるわけでしょ、
ね、うん、うんうん、そうそう。だからね、なんか YouTube もさ、再生数があれだとさ、多いとさ、
うん、
ゴールドとかシルバーとかの盾みたいなものがあるみたいな、
ね、よくそれね、はいはい、狩野英孝さんの家じゃないけど、うん、あの見ましたよ、狩野英孝さんのもらったやつ。
ああ、でなんか
YouTube
もなんか出演した時、それを鉄板にして、
うんうん、
焼肉焼いてる人はこの前見た。
なるほどね。ただまあそっちはね、YouTube だから怒られないっていうのはあるもんね。
うんうん。
その YouTube の中で YouTube からもらったやつをいくらいじろうと。
うん。
勲章とか、オリンピックの金メダルとかは怒られるじゃん。かじったりしたら。
かじったりね。うん。
そっちじゃないと面白くないよね。
や、じゃあまあ会長はもらうようになったら、うん、もう受け取るよっていう、ね。
安心してだから。うん。まあもらえないか、みんな。な。みんなはもらえないか、そんな。
うん。まあ、会長はもらってくださいよ、そしたらね。階段。うん、自体頑張ったでしょうみたいな。
そんな辞退するのかっこいいのあるけど、ちょっとそこら辺を牽制してるやつがあるよね。芥川賞とかってあれさ、
うんうんうん、
もらって、いや、こんな言いません。小説、文学に賞なんて必要ないからって、やるとかっこいいけど、あれ、初めに辞退するかどうか聞くんだよね。あの、選考に上がった時点で。
あ、そうみたいな。なんかね、電話が来たっつってたよ。今年の3月ぐらい。
え、お父さんに？
うんうん。
え、芥川賞の？
あ、違う違う、芥川賞。
で、今書いてるとんでも、戦記。
やめてください。
吉が、吉が、古代戦記。
あれ、あれ、文学売れ場とかで売ればいいの
かな。そうね、売ればいいのにね。まあまあ、え、あ、だから勲章も来たってことね、電話が。
そうそうそうそう。
辞退するかどうか。
うん。うんうん、なんか、もらえますみたいな感じで来たみたいだよ。
でも、それはいいじゃん。勲章ももらえることが前提でってことでしょ。
うんうん、
芥川賞とか直木賞とかは、
うん、
まだもらえるかどうか分かりません。選考が多分 5個とか10個とか分かんないけど、うんうん、なった段階で確認するわけじゃん、
うんうん。
で、それで俺は断ってやったぜってなったら、いやいや、あんた別にまだもらえるか確定してませんからねって。未確定でしたからねってなるとちょっと格好悪いじゃん。
ね、逆にそのなんか選考員の人が、
うんうん、
いや、もともとお前にあげるつもりなかったですし、みたいな。
まあ一応枠が一つ余ってると、すごい、なんか、うーって、金玉の人がキューンってなっちゃうから、一応入れといただけでっていう、隙間恐怖症、すがつ的なね。
うん。そういう風になりそうだもんね、確かにね。
うん。
うん、
そこが難しい。俺もいろいろシミュレーションしてんだけどさ、あの、寝る前とかに。芥川賞の場合はな、ちょっとそうなっちゃうから、これどう、でも自分で、しかも自分で言うの格好悪いから、誰か、スガッツさんとかに言って、スガッツさんとか、じゃな、フォロワー少ねえからな、ツイッターの、届くかどうかわかる、誰、どうやって言ったら一番格好いいんだろうなって、今、シミュレーションするじゃん、普通、寝る前にみんな。
うんうんうん、
ね、
それ、
困ったなって。確定してから連絡して、え、いりませんよっていうのが一番かっこいいのになって。
まあまあまあ、俺もそんなようなことばっか考えて、まあ、うちもね、で気が向けば目が点やって、
うん、
まあ、たまにおちんちん触って。
平日の午前中から、こう、仲良くラジオを撮って。
そうそうそうそう。そういう感じですよ。
はい。
ね、
一応、ターボさんって初めてメールしてくれた人もいるんですけど。
お、ありがとうございます。
40代男性、高知県の方ですね。
はい。
はじめまして、ターボと申します。僕は小学5年生くらいのことの話です。珍しく、親父が思い立ったように旅行に行こうと、お袋妹2人とオンボル車で行き当たりばったりの旅に出ました。行き着いた先は鳥取砂丘。確か当時は高速もなく、高知から本州に向かって車を走らせてました。もちろんナビなんてない時代ですし、ネットも見れません。え、だ、道あんの？しまなみ海道なんて、あるの？ないよね、多分。
まあ、あるんでしょう、なんか。うん。
まあ、瀬戸大橋か。
もうなかったんじゃない？もう
ないよね。瀬戸大橋もそんなに、あれだもんね、最近っちゃ最近だもんね。
うん。
うん、まあ、いや、飛び込みで宿を探し回り、やっとの思いで何とか見つけた古ぼけた旅館、みんな腹ペコで飯食って明日に備えようと、布団を並べ眠りにつきました。暑い日だったのでしょう。昔のエアコンは床置き式のやつで、相当昔だろこれ。どうやって海越えたんだ、意外とあれなのかな、ね、もう、それこそ、逆に、007みたいに、車でシャーってこう、水陸両用みたいな感じで行ったのかな、
うん、うん。まあ昔だよね。床置きね。うん。
あ、フェリーか。フェリーはさすがにあるか。
うん、
うん。渡し船みたいな感じでね。うん、床置き式のエアコンのうるさい音で目を覚ましました。うっすらとした朝焼け。そのエアコンのそばにある窓の前に、浴衣を着た髪の長い大人の女性がこっちを向いて立っています。なんだ、母ちゃん寝ぼけてんのか、と思い寝返りを打つと身の毛が逆立ちました。 俺の隣で母ちゃんすやすや寝てるんです。僕って言ったり俺って言ったり一人称が安定しない。薄暗い朝焼けだったので顔ははっきり見えませんでしたが、布団に潜り込み明るくなるのを待ちました。以上です。高知にも来てイベントしてください。美味しいたくさんお店ありますよ。夜分遅くすみませんでしたっていう。
ああ、これ誰だったんだろうね。
そうなの、うん、まあでももう確認できなかったってことですね。
まあでもさ、確かにこれ文章で読むと、うん、なんかあれだけど、やっぱね、その床置き式があった時代のことを思い出して書いて送ってくれたっていうのは、
うん、
本人にしてみればめちゃめちゃ怖かったんだろうね。
薄暗い朝焼けで多分まあ今の俺みたいに逆光になってるわけでしょ、うん、このズームがちょうどね、うん、後ろに窓があって
サンサンと逆になるんですね。
うん、ああ、うん、床置き式のうるさい音で目を覚ましたが、うん、こういうディテールはいいですね。うん、
うん、ああ面白いね。
あと例えばね、ここの どこの旅館だったのかとかそういう具体的なところを書いていただけるとね、
うん
うん、鳥取砂丘の近くなのかな。
うん、
うん、
サンティライニ。
はい、いやそんな、うん、悩まなくても、好きにつけていただければ、適当につけていただければいいんですけど、う
ん、なんか中にはすごい、集計に命かけてるみたいな人もいるみたいだからさ、だからさ、あ
熊田さんとかね、
だからちゃんとね、うん、しないとなと思ってさ、うん、
誰か、あれですかね、たまにそういうさ、変な人いるじゃん、他の人、全員のリスナーの、投稿のティライミをエクセルで作ってるみたいな、
うん、そう、それあのオールナイトニッポンとかにいるタイプのね、
そうそうそう、うちのリスナーにはいないですよね。ちゃんとあのなんかその番組特有のファンの言い方があるみたいな、うんうん、あれですよね、あのほらあのリトルトゥースとかあの、うん、オードリーのオールナイトニッポンとかで言うとね、うんうんう
ん、そうだからさ、うんね、まあ、じゃあ次今の方は、うん、サンティライミでございます。
うちでは子猫ちゃんだったっけ、リスナーのこと子猫ちゃんって言うんだっけ。
子猫ちゃんってなんだっけ、何で
言うの。お酒。
あ、そうだそうだ。
そうそう。
ねえ。
いや、なんでいいじゃん。お酒大好きですよ、俺。
はい、はい。
どうですか、あの、最近の日常はメガテン以外やってないんですか。
いや、
うん、
あの、あ、じゃあ一つね。
はい。
あの、僕ね、あの、マッチングアプリをやってるんですよ。
え、それ、あ、そっかそっか。今寝てるから大丈夫か、奥さん。
うん、寝てるから大丈夫っていう、はい、頭の悪い人だよね。聞かれるかもしれないっていう想像力が働かない、
はい、
頭の悪い人なん
ですけど。別にライブ配信だけじゃないですからね、これね。
あの、マッチングアプリはね、やってるんですけど。
それは仕事の関係でってこと？
まあ、まあね、そう、だから言ってるんで、
うん。
あの、一応、うちのも知ってるんだけどさ、
うん、
あのね、いろんな人をこう、女性を見てるわけですよ、
うん。
うん。でね、そうしたら、まあ、いろん、マッチングアプリってさ、こう、写真がバーっと並んでて、女の子の写真が。
はい。
で、まあ、それで、見るわけじゃないですか。
うん、やったことないんでわからない。どれ？ Tinder？
僕はね、なんだっけ、うん、行くくるみたいなやつ。
行くくる、そんな、ふるさと納税みたいな名前なんですね。
佐藤くるみたいなね、
はいはい、
うん。で、なんかそれを見てたらね、うん、暇さえあれば見てるんだけど、うん、見てたら、なんかね、変な写真があったの。
変なって、ね、グロ画像、なんかあれですか、家の中、部屋の中で血まみれになってるとか。
あのね、いや、そういうんじゃないんだけど。
事件の香りが。
ただね、うん。ただね、あのね、たまにね、正直ね、毎日マッチングアプリ見てると、
うん、
やばい写真上げてるやつもいるのです。ちょっと話それるけど。
うんうん。それは、まあ、例えば、なんか男だったら、一物の画像とかそういうこと？
いや、まあ僕はほら、男のとこは見ないから、
まあ、
女性を見ると、
うんうんう
ん、なんかもうね、その顔写真があるはずの場所に、
うん、
なんかすごい、海外の殺害された動画とか上げてる人いたりとかして。
でもまあ、ね、そもそも動画なの。
サムネ。まあ動画っていうか、まあ、静止画か。
のキャプチャーがね。
う
ん、
そう、はいはい、上がってる人がいて。でも明らかやばいじゃん、みたいな。
でもそうだね、女性側だから、どっちか、うん、そういう、なんでそんなことするんだろうね。まあ、メリットとか関係なくメンヘラだからってこと？
まあ、多分そうだと思う。
うん、う
ん。ね。で、まあ、僕、そういう人にちょっと特攻していくタイプじゃないですか。
逆にね。ええ。
うん。
おいたいた
って。でね、うん、で話戻るけど、うん、さっきのね、その変な写真があって、なんだろうと思ったら、さっき会長にそれちょっとスクショして送りましたよね。
うん。
ちょっと説明してもらっていい
ですか？いやいや、普通に綺麗な女の子が、まあ、男を受けするような感じの、ちょっと、うん、なんかでも、アジア人、まあ日本もアジア人でしたけど、日本人よりは韓国
うん、
か、まあ、中国だね。中国の可愛い子ってこういう感じだよね。
ですよね。
あの、ファッションとか、
うん、
髪型とかメイクとか。
うん、
が、なんか、うん、うん、まあ、普通に街の中、外にいるっていう。まあまあ、うん、まあまあ、特に、これが、あ、なんか、気づいたら怖い話みたいな感じですか、これ。これ自体は別に何にも。
ね、うん。その背景に注目してほしいんだけど。
はい。
とある、まあ、マンションというか、アパートというか、
うんうん、
その前で撮ってるの。
ああ、マンション名の、あ、そうですね、うん、あの、なんていうんですか、火じゃないけど、なんていうんですかね。
あの、マンションの看板だよね。
うん、金属のね、
うん、はいはい。その前で撮ってる写真なんだけど。
うん、あ、住所までバッチリ写ってるんですよ、これ。
あ、そうそうそうそう。
うんうん、
で、と思って、なんか見覚えあるぞと思ったの。
ほう。
うん。
うん。
そして、まあ、見てみたらさ、
うん、
それ、あの、僕が、2年前まで住んでた、
うん、
あの、変態森王朝ことね、中央林間の、
はいはい、
まさに僕が住んでた、まあ、アパートというマンション
というか。これ、あんまり言わない方がいいよね。まあ、なんとかコーポ中央林間みたいな名前
で。そうそう、うん。で、と思ってさ、うん。うん、まあ、当然特攻するじゃん。
ああ、この女の子にね。
うん、
はい。
どういうことだろうと思って。
はい。
うん。したら、すぐに返事が来て、
うん、
で、ここの、まあ、中央林間、なんとか中央林間のところで、
うん、
私は、あなたを待つ。
だからやっぱり中国人、ごめんなさい、台湾の人なんだね。書いてある。自己紹介のところに、うん。私は台湾の女の子で日本語ができます。うん、PR コメント、笑顔が可愛いって言われますって。
そう。
はいはい、
で、まあ、ゴムあり、いくつ。とても素晴らしい時間あげます、はい、みたいな感じで。
諭吉何枚、
うん、
うん。
で、まあ、要はさ、まあ、何売春というか。
ああ、もう、それ、ああ、に、うん、使ってるんだ。でも、組織的になのかな。
うん、でね、うん、これ、部屋番号、じゃあ行こうと思うんで、部屋番号いくつですかねって聞いたら、
はいは
い、まあ、僕110ってところに住んでたんだけど、
はい、
110なんですよ。
やば。
だ要は、うん、僕が前住んでたうち、
うん、
今売春宿になってるんですよ。
民泊の売春宿みたいな。
そう、すげえ、こんなことあるって思って。
やば。しかもだってさ、そんなに前じゃないじゃん、うん、引っ越したのっていうことは多分、
まあ、2年前
入れ替わりっぽいよね、うん、
多分そう、
うん、
だからこんなことあるって思ってさ。
てかもう、大家さんがかわいそうだよ。
うん。
変態映像作家が引っ越したと思ったら。
ある意味事故物件
だよ。そうだよね。そういう大島テレビ作った方がいいって。まあ、てか大島テレビに投稿した方がいいって。大島テレビさん嫌がるけど。
うん、いやだから毎回さ、うん、僕ほら今、鶴間っていうところで、
うん、
まあ中央林間からは比較的近くて、
うん、
たまに中央林間にも用があるからさ、
うん、
その、ね、マンションの前とかもたまに歩いて通ったりするんですよ。
うん、
で、通るたんびに今までは、ああ、まあ、あの頃はこういう思いしてな、みたいな、
うん、
ちょっと苦くて甘い思い出になってさ、なんか、メランコリックな気持ちになって歩けてたわけ、そこら辺、うんうん。今なんかさ、その気持ちが全部消えちゃってさ、なんか、あ、ここで、なんか、知らない男の人がやってんだろうな、みたいに思うとさ。
エイミーちゃんとね。
うん。
エイミーちゃん、でもこれエイミーちゃん出てくんの。これもまあわかんないもんね。
で、これね、うん、その写真なんだけど、
うん、
まあ、マンションの看板の前で女の子が立ってるんだけど、
うん、
まあ僕住んでたからわかるんだけどさ、 その看板の位置とエイミーちゃんが立ってる位置って明らかにおかしいんですよ。
なるほど。はいはいはい。
要はね、合成写真なの、それって。
どっから拾ってきたわけ？
うん。
だから、エイミーちゃん自身はね。
そう、うん、エイミーちゃんが出てくると思って行ったら、
うん。まあ、まあ、おばさんみたいな、あの、人が出てくるってことだよね、多分ね。
多分そうなんだろうな。はい、うんうん。と、思いました。ぐらい。
でもこれさ、もうラジオで言ったから言っちゃっていいと思うけど、うんうん、こう進んだ時で、大家さんが、菅さんのファンとかじゃなかったっけ、あの、変態映像作家。
そうそうそう。でね、その後、僕が出た後は、うん、その、あの、部屋自体を売りに出して、
うん、
別の人が買ったらしいよ。
ああ、そっか。そうそう。だから俺、そいつが怪しいなと思って、うん、そいつから検挙につながんないかなと思ったんだけど、それは関係ないわけね、今は。
そうそう、それはね、もう全然関係なくて、今その人は、うん、あの、お遍路をずっとしてます。
いや、もうやっぱり、なんかあるじゃん、この部屋。1105室。
うん、その人は、とあることで、
はい、
うん、あのね、家庭がちょっと断絶してしまって、
お
うん、で、その、わしはね、もうね、今ね、ここの、中央林間にも住めなくなっておりましてですね。いや、今、四国、お遍路巡りの旅をね、してるんでございますよ。ところで、最新の、ね、朝日ちゃん、めちゃめちゃ可愛いですね。一枚ください。みたいな感じで。
なんで遍路中にそんな煩悩の塊みたいな DVD 見てるわけ？
うん、毎回そうやって注文ね、四国とかからいただくように。うん、
そのお遍路宿で見てるわけだ。
多分そうでしょうね。はい、うん、そう。
まあ、元気そうで何よりですけど、まあ、やっぱりまあ森王朝ですもんね、はい、ジョジョの第4部にありそうな話ですもんね、今話したのね。
あ、びっくりしたね、自分でも本
当に。うん、だから菅さんがっていうよりはこの町の地場ってことよね。
ね、うん、自分が昔住んでだからほら、うん、幸せボンビーガールとかだったらさ、
うんうん、
昔のね、貧乏な時に行った、あの住んでたとことか行ったりするじゃない。うん、うち、俺の場合、それできないなと思ってさ。
いや、別にできなくないんだよ、別に。だってね。
今は、今は売春宿になってるそうです。
ね、
うん、
かわいそうだ、これ。ねえ、だって、ここの、ユニットバス、
うん、うん、
うん。で、まあ、スガッツさんはおしっこしないわけでしょ、
変態だから。
しない、
しない。だけど、
しない。変わった生活を送ったと思いきや次は売春やるだから、そんな、まあ、ね、体洗ってもらったりしてるわけでしょ、多分。男の人が。
ね。うん、
男の人も、まあ、それはおしっこ、できないじゃん後ろに女の子がいたら。で、ずっとこのユニットバスさ、
うん、
家主におしっこしてもらわない状態が続いてるとじゃん、シャワー中に。
そうね。
そんなことってある、うん、ユニットバスにもし人格があったら、まあ、はぁ、あ、うん、シャワー中におしっこしてもらえない俺って、いや、ユニットバスとして失格なのかなって悩んでると思うよ。
まあ、でも、正直言うと、うん、そこ住んでた頃って、
うん、
まあ、生活が今よりもっと荒れてたんで、
うん、
ユニットバスにおしっこは本能として僕はしないんだけど、うん、その、一緒についてるトイレは、かなり、びちゃびちゃにしてましたね。
うん、なんで、なんで。
立ったまんま当時はおしっこしてたんですよ。
うん、
で、
うん、
はい、うちの今奥さんと一緒になって、
はいはい、
トイレは必ず座ってしてくださいって。
ああ、まあまあ、女性がね、嫌がる人もいますね、うん、確かにね、うん。
感じになったんで、
はいはい、
今はね、トイレは綺麗なんですけど、
はい、
その当時は、もうビシャビシャビシャってもう、で、しかも僕、火星方形でしょ、
うん、
だから、四方八方にこのおしっこは飛び散ってたね。
川の持ち方によってピシピシャピシャってなって、うん。いや、じゃあ、お前じゃお風呂でおしっこしてんじゃん。
お風呂まで、まあ、飛沫がね、言ってたことがあったかもしれないけど。
そう。いや、まあ、じゃあよかった。
はい、
よかった、安心したよ。
ていうかさ、この前のラジオで、会長は見え向きって話してた、う
ん。はいはいはい。
お風呂入るときに、
はい、
火星方形の人がわざと普段から向けてるように向いてない。
ジムで着替えるときとかね、更衣室とかでね、うん。
うん。あれさ、それはもちろんあるんだけど、うん、一つ僕も思ったのが、
うん、
見え振りもありますよね。
振り。
うん。
振り。 うんうんうん、
要はあの公衆トイレとかに行って、
うんうん、
横に人がいたりとかするわけじゃない、
はい、
おしっこショーをしてる人が、
はいはいはい、
で僕は皮をかぶってるんで、その皮をチューってやればそのおしっこ終わった後にちょっと出せるんですよ、残ったやつ。
だけどそうなのか。まあ、でてか逆にでも残ってること、それやらないと袋の中、袋っていうか皮の中に。
そうだけど、
うん、
皮を剥けてる人っていうのはよくこう、うん、フルフルフルって感じで振って、
うんうん、
飛沫を落とすよね、
うん、
だから僕は本当はそれしなくてもいいんだけど、隣に人がいたりとかすると見えで剥けてるよみたいな感じでフルフルフルってするふりをするんですよ。
深いな。いや、そうか、いや、これ、マジでこれは、マウンティングじゃなくて、
うん、
全く発想いなかった。
見え振りあるな。
あの、普段から向いてるんで、
うん。
だから逆に言うと、かぶらせることもできるっていうぐらいなんで、うん、俺は。
あ、じゃあ、かぶらして今度やってほしいんですけど。
やだ、気持ち悪いな。
そう、チューッとこうさ、あの、ほら、
残って。
セメダインとかの、
はいはい。
あの、ボンドとかを最後、残ったの出すみたいな感じで、
あの、チューブのニンニクとかさ、
うん。
SB のやつがこう最後くるくるくるくってチューってもったいないから。
そう、だからそう。皮をチューってやることで。う
ん、これはね、ハサミで切って、ハサミでチョキンって切って、小さいスプーンでかき出す派なんだよ。どっちかってユダヤ教徒ですよね。あの、チョキンって切っちゃうから。
うん、うん。見え振りもあるなっていうのは、まあ、思いましたけど。
ああ。やっぱそうですよね。まあ男同士でも、わかんないもんね、他人のチンコのことは。うん、だから俺がよく言うことは、そうそう、勃起したチンコっていうのは男は自分のしか基本的に知らないじゃん。いや、もちろん、
うん、
まあ、性的思考がね、ゲイとか男性の人はともかくとして、
うんうん、
逆にそこら辺の女の人の方がよっぽど勃起したチンコは見てるわけじゃん。
あ、言われてみればそうだよ、
でしょ、
うんうん、
いや100倍とか見てるでしょ、だからうちらの
100倍やってる人がいたって
だからそれでいう意味では、でも逆も私しかりでね、女の人があんまり、うん、どういうふうにセックスするかっていうのは女の人はあまり分かんないわけじゃん。
うんうん、
うん、男の方はが分かってるわけじゃん。
うんうん
うん。だからそういうことはあるよね。男の方が知らないとか。
あのね、まさにその話とリンクする話なんだけど、うん、この前やっぱ撮影した子が言ってたのが、
うん、
まあ20代の初め、もうほぼ10代終わってすぐぐらいだったんだけど。うん、結構衝撃だったのがさ、今も、まあ、それこそそれぐらいの年代の男の子、ほぼほぼ全剃りしてるらしい。
ああ、あ、え、毛を、おけ毛をってこと
だね。うん。脱毛したり、
全剃りしたり。あ、それ確かに、時々聞くけど、本当あったんだ。
んで、あと、その前の V ゾーンかな、
はいはい、
そこだけちょっと残すみたいな。あの、会長の今の、その、ヒゲみたいな感じで、そこだけ残すみたいな感じで。
こっちの上、唇の上の方のこと言ってるの？
そう。うん。だから、それみたいに、ちょっとだけ残すみたいな感じだったり、もしくは全剃りで、してる子がほとんどなんだって。
もう、でも、ちょっと待って、でもそれは、その人は本当にめちゃめちゃ、あの、社会学者レベルでサンプル取ってんの？
あのね、6人ともそうだ。
いや、でもさ、なんていう、その、生活圏内というか、
うん。
コミュニティが似通ってたら、まあ、うん、そういう偏りがあるわけじゃん。
でも、それ以来僕は、撮影のたんびに女の子に聞いてるんですよ。
社会学的調査をね。
そう、あの、宮台真司的なね。
はい、
うん。今の男性はみんな陰謀を剃ってるんですか、うん、みたいな。聞いてるんだけど、うん、結構な確率で、あ、そうですねっていう。
でもさ、チクチクするじゃん、剃った後。うんうん、まあ、毎日剃ったら別だけど。
うん。
その、生え始めると特に。
うん、脱毛したりとか、もしくは、うん、あれなんで剃るかって言ったら、まあ、僕が聞いた範囲の話だと、うん、やっぱね、女性が、その、おちんちんを加えるときに、
うん、
くすぐったくないようにするためっていう優しさもあるらしい。
まあまあ、わかりますよ、それは。
うん、だから、逆にチクチク刺してもいけないって思うから、毎日剃るんじゃない、うん、
か、永久脱毛するか、でも、あのブラジリアンワックスとかでやれば結構生えないもんなのかな。うん、
まあ、まあ、その後に毛根を焼いたら生えなくなるんじゃないかな。だから、
あれ、でも女性はじゃあ。
うん、で、女性はもうほぼ。
え
?6、7割そ、
まあ。スガッツアンケートだと。それやっぱり、うん、やっぱりご本人にも聞くわけ。え、剃ってるのって。
あ、というか本人が剃ってるって言ったからその話になったんだけど。
はいはい。え、でもアンケートは取ってるわけでしょ、うん、いろんな人に。道端で剃ってますかって。
いや、でも。
新宿駅の、なんか、あの、盲導犬の人の横とかで、アンケート取ってんじゃない、
まあまあ、まあ結構剃ってるってのは聞きます。うん、剃ってるってか、抜いてるその、お店で。
うん。
うん。なんか1本100円で2000本ぐらいあるんだって。
その1本100円。そう、うん、ああ、そういう計算の仕方なんだ。
うん。
でも2000本って意外と少ないね。そんなもんか。
あ、それはその何なんか、V ゾーンとか O ゾーンとかいろいろあるんだけど、
I ゾーン
とか、ね。それは、うん、なんとかゾーンがそうなのかもしれない。
うんうん。
なんかそうなんだって。だから、そんな、ね、トゥルントゥルンで、
うん、
なんか男の子でトゥルントゥルンで、ちょっと子供みたいで嫌じゃないみたいなこと聞いたら、まあ、ものは大人のものなんで、ってその子は言って、
ね。大人の発言ですね。
そう。
でも、そうか、逆に銭湯とか温泉ではあんまり見ないよ、でも。パイチン。
ね、だから、うん、まあ僕ほら、もともとその行かないからさ。
うん、俺はよく行くじゃん。まあでもそう、うん、コロナ以降、あの、そうだな、コロナ以降は全然行ってないから。
まああと、単純にやっぱ若い子があんまり銭湯とか自体にもいないっていうのもあるのかな。やっぱおじさんたちがいそうなイ
メージ。まあ、まあ、おじさんでも大体おじいちゃんだね。
うん。
あの、で、昼間行ったりするし、俺。
ああ、うん、そう、だから若い人はもしかしたら、
うん、
わかんないよ。これなんかすごい若い人が今聞いててさ、
うん、
おっさんのこういう感性嫌だなと思って聞いてるかもしんないけど。
毛抜けよって。
だけど、うん、なんか結構最近それ衝撃でしたね。
まあね、うん、まあ確かになんかね、男女ともに、あの、パイパンにしてるっていうのはよく聞きましたけど、本当だったんだね。
ね。
うん。
そう。
でもなんか、ちょっと怖いよね。まあだっていつさ若い子とか街歩いて若い子に抱いてって言われるかもしんないじゃん。でもそしたらあちょっとマナーエチケットがなってないから無理だなってなっちゃうじゃん、こっちの。
まさにまさにその話をしながらその子に、
はい、
そういうようなことを言われて、
うん、
こいつなんか俺のことちょっと牽制してんなって
思うんですけど、ヤツさんはまあ毛がボーボーだからちょっとできないですもんね、うん、みたいな、
うん、そうそうそう、まさにそういう感じだった。
牽制されてるの。そういう牽制の仕方ある。そんな
こっちも撮影でめちゃめちゃ褒めてるだけだけどさ、
はい、
やっぱしさ、うん、なんか口説いてるって思われることもあるのかもしれないよね、うんうん、それで逆に牽制される感じになって、うん、うん、おーってこう思って、
ね。まあまあ、それは、まあ別に健全なね、お互いにそうやってね、うん、ちょっと、距離の探れができるのが正しいやり方ですからね。うん、そういうのできないのは黄色い顔のおじさんたちだからね。黄色い顔を使う、ね、そう、絵文字のおじさんたちは、まあ、そういうことができるのに、いきなり、距離を詰めるようなね、あの、インファイトばっかしてくるような。
はいはいはい。
人間はダメですからね。はい。